こんにちは、タット三谷です。
原田由比子です。
金沢で創業して120年目の証券会社さんです。
はい。
一度見たら忘れないユニークなキャラクターも人気です。
なんだろう、
証券会社なのに、
はい、
超ホワイト企業です。
ホワイトですか、はい、
この条件で検索していただければ結果に出てくるんですよ、
はい、そうなんです ね、はい。
今日のゲストはですね、株式会社新証券坂本代表取締役社長の山崎仁さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もういろいろ冒頭にも言いましたけど、はい、ユニークなキャラクターで覚えてますよね皆さん、ね、
最近本当によく、まあ、目にしますよ。特にユニークなキャラクター、しんくんですね、
うん、ありがとうございます。私も名刺交換とかで、
はいはい、
新証券坂本ですって言うわけですけども、
はい、
結構キョトンとされる方もいらっしゃって、で私こうしんくんのこうキャラクターですね、いつも身につけてますんで、これを見せるとですね、あそこの会社ねっていうふうに覚えてくれ て、
やっぱり見覚えは必ず皆さん
あって、ありますよね。今ちょうどスマートフォンにストラップねつけてらっしゃって、もう名刺代わりという感じですね。
本当にそうです。なのでそろそろ名刺にしんくんの顔をつけなきゃいかんなっていうふうに。
名刺はついてないんです
か？まだついてないんですね。
なので
今度120周年になりますんで、この120周年で名刺をしんくんデザインに変えようかなって今画策中で。
なるほど、
なるほど、
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、山崎仁さんのご紹介をしてまいります。まずは株式会社新証券坂本のご紹介です。会社の所在地は金沢市の駅西本町です。創業は1907年、役職員数は50人です。金沢の地で創業して120年目の証券会社です。そして山崎仁さん個人のプロフィールです。1963年愛知県のお生まれです。1986年3月に名古屋工業大学を卒業後、同じ年の4月株式会社野村コンピュータシステム、現在の株式会社野村総合研究所に入社なさいました。そちらでは証券会社向けの IT サービスの提供業務を担当されていました。そして関連会社の取締役や代表取締役社長を歴任された後、2024年7月株式会社新証券坂本の代表取締役社長に就かれ、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、地域の地場の証券会社ということなんですけれども、
うん、
はい、新君の新は、
うん、
まあ、社名にも新証券と、
ね、ひらがなで新って書いてありますよね、
は
い、
これは何か意味由来があってのことなんですか？
そうですね、この社名に変えたのが12年前、2014年なんです、
はいはい、
でそれまで坂本北陸証券という漢字6文字、ちょっと難しめの、
は
い、社名でして、
はい、
なかなか覚えていただけないっていうことと、やっぱり固いイメージ、やっぱ証券会社ってもともと固いイメージ、
うんうんうん、
なので、やっぱり名前も含めてお客様の身近に、
うん、
親しみやすいっていうことを目指して社名変更しようということで、
はい、
この坂本っていうの創業家なんですけれども、
はい、
これはやっぱり外せないなということで、
は
い、ただ漢字じゃなくてひらがなにしよう、
ひらがなで、
で新証券、新しい証券会社の坂本って、
ま
あ、リニューアルっていう形で、新証券ってもともと新しいっていう形にする予定だったんですよ。で、ただ直前になって、新って新しいだけじゃなくって、漢字変換するとポジティブ、
はい、
いいイメージの漢字がいっぱい出てくるよね。
確かに、信頼の信とか、
信用ですとか、
はいはいはい、
進むとか、
そうですね、
心とか、
うん、
そういう、こう優しい感じがですね、いろいろこう出てくるということで、
うんうん
うん、新しいだけじゃなくて、これはやっぱりひらがなで新にしよう、
うん、
で新証券坂本っていうふうになりました。でこれ実はその後ですね、
はい、
シンゴジラとかシンゴドラマとか新ブームが来るんですよ。
新ブーム、じゃ先駆けだった
そうです。あちらは カタカナです
よね。
こちらひらがなですけども、はい、新ブームの先駆けって勝手に言ってます。
あ、でも確かにシンゴジラのシンもいろんなシンを
かけてる
かけてるっていうのは聞いたことありますけど、
そうなんですね。
あの新しいもそうだし、
う
ん、誠のシンとか、
ね、
シンのゴジラこっちだみたいな意味合いもこもってるとか、
真似られちゃったんですね。
いや、そういうことになりますよね。
そういうこと、
ネーミングライツを、でもその社名に宿したさまざまなシーンを実現するのが新証券坂本さんのミッションでもある。
そうですね、
なるほどね。まあ、でも120年目ということですけれども、もともとスタートはどういう、
創業がですね、はい、坂本菊英さんっていう人が、
はい、
これ小松の出身の、方なんですけれどもいらっしゃって、もともとタバコの行商とかをどうもされてたようです。で、まあ、その、行商の過程の中で、米谷銀行さん、今の、北国銀行さん前身の銀行さんとのお付き合いが少しあって、
はい、
で債券、有価証券に債券っていうのがありますけど、その取り扱いを始めようっていうので創業したのが、坂本商店って、それが1907年ですね。
はい、
まあ、そこから債券だけじゃなくて株式を取り扱ったりという中で、お店の名前も商店から坂本商券に変わってと、まあ、そんな形の生い立ちになってます。
なるほど。でも一度こう北陸って社名に入って、その、他県にも、まあ、北陸3県の中でも営業範囲を広げられて、で今北陸がこう取れちゃってますけど、それはこう狙いとしてはやっぱり全国的に、
もともとですね、北陸っていうのは、富山、五西地区ですね、高岡、福光の方に北陸証券っていうのがあって、
はい、
その北陸証券と合併をして、
そういうことですね、
その時に坂本北陸証券に、
そうなんですね、
なったんです。まあ、はい、北陸っていう土地にはこだわりはあったんですけれども、はい、まあ、それこそ坂本北陸証券よりも北陸坂本とか、まあ、なんかそういろんな呼び方で本当に何ですか、定着しない感じで、いろいろこう名前を考える上で、そのやっぱり親しみやすいって先ほど言った中で、古くからの方の坂本さんって親しくお声かけいただいたりというところもあり、北陸っていうよりも坂本っていうブランドを大切にっていう、そちらを優先して名前を付けさせていただいたって、そういう感じですね。
いや、なんかこういろんなシーンがあると思うんですけども、やっぱり地域の地場の証券会社さんに、まあ、ちょっと自分の偏見かもしれませんが、一番こう期待したいシーンはやっぱり先ほど申し上げた心の部分かなとも思うんですけど、どうやってそういうシーンを実現されていくのかっていうのをちょっと伺いたいなと思うんですが、
私自身は今信頼、
はい、
この地域のお客様、この地域お客様からの信頼っていうのを一番大切にしたいねっていうふうに思ってまして、2024年の10月に、新しい中期経営計画っていうのをこう作ったんですけども、まあ、その時にうちの会社100、これで20年でよく100年企業っていうのはなかなかない、100年企業には何かあるっていうふうに言われますよね。でうちも100年超えてる100年企業でと、何がそうさせてくれたんだろうっていうことをずっと悩んで考えて、で今の会社見てもよく分からなかったんです、正直。でもその地域の方から坂本さんって呼んでいただける、その言葉ですとか お客さんとのやり取りを見ていて、あ、この地域でこのお客さんに信用いただいて信頼されて今があるんだなって、でやっぱり私はこう経営を預かる身で120年だけじゃなくて、当然その先150年200年ってこれ続けていくことをやっていかなきゃいけない、その時に一番大切なのは何かって言って、やはりもう信頼しかない、この地域の方に信頼していただいて、お客様から信頼していただいて、社員同士が信頼し合って、それでやっていくしかないねっていうことで、 もうその一番の今大切にと思っているのはこう信頼で、地域経営計画の中ではあの信頼の倍増っていう、
倍増、
信頼倍増、
どう倍増というのはどういう
意味、難しいですよね信頼ってどうやって測るんだっていう、でこれもあの私なりに頭を整理して社員とかと議論して、
はい、
やりましたけれども、やはりあの金融機関として、うん、あのお客様から大切な資産をお預かりする、うん、でこのお預かりするってこと自体が信頼の証だよね、
うん、確かにそうですよね、うん、
なのでお預かりしていただく資産を倍増していこう、う
ん、
あとお取引していただくお客様の数、うん、これまさに信頼していただけるお客様が増えてるってことだよねと、ですから今はお客様からの、うん、お預かりする財産の規模と添えてお預かりしていただくお客様の数、うんうん、これをまあバロメーターとして計測していこうねっていうふうにやってます、うん、ただそれはあのテクニカルにあの見える形に数字化するだけの話なんで、うん、本質的には信頼の倍増、とにかく社員にはこの地域でありお客様からいかにこう信頼をこう増やしていくんだっていうことを真剣に悩み考えて日々仕事やっててほしいなっていう思いで、私は信頼の倍増とずっと言い続けています、
まあ、信頼をこう得ていくためには、まあ、どういったことをするっていうのは具体的に何かお話しされてるんでしょう。
私はああしろこうしろっていうことを社員にあの上から言うような形にはしたくなくって、
はい、
一人ずつ社員一人一人が自分自ら考えて行動してほしいよということで、
うん、
はい、あの具体的にどうしようとはあまり言わないです、でただしあのお客様が信用していただけるって金融機関ですから預かったものが増えていくことがまず基本ですよね、
はいはい、
うん、なのでいい商品をいかにお客様にご提案できるか、
はい、
でそのご提案した結果がちゃんと身を結んでいるかってことをしっかり見ていってほしいんだ、
うん、
でそこに行くと営業マンからすると分かりやすいことになってるわけですよね、
うんうん、
何がいいんだろうって、
うん
うん、
であとはこう商品の話とあとお客様のニーズ、
うん、
単純にお金が増えればいいって話じゃなくってやっぱり資産は守り育てる、はい、まず守ること、
はい、
で育てること、うん、でこれはあのお客様にお一人お一人によってこう違うんですよね、
うん、
だからお客様をよく知るっていうところ、
はい、
うん、でこれはまだちょっと発展途上だと思ってますけれども、良い商品を適したお客様、それを求めるお客様にマッチングさせる、うん、これがまさに我々がやらなければいけない、
うん、
仕事ということで、うんうん、でもそういったことを、まあ、社員一人一人考えて、はい、具体的な行動は自分たちで考えてやっていってほしいよという思いでやってます。
その資産を守るっていうのと増やすっていうのはどういう商品があるものなんですか。
あの金融商品、まあ、タイプいろいろあるんですけれども、うん、まあ、守るっていうのは基本的にはあまり価格が変動しないものですよね、
うん、
で価格が変動しないっていうことはあの上がるこう、まあ、機会っていうのも大きく増えるってこともないけども、
はい、うん、
安定してるっていうことで商品的にはあの債券、
うん、
まあ、分かりやすくとあの国債、日本国債とかは海外にもありますけども、そういったのはどちらかというと守る方の資産になりますし、で、まあ、あと株式っていうのはどうしても変動がしますので、
そうです
ね、
うん、
あのそれは育てるっていうところに当てていこう、うん、まあ、育て方も最近よく言われるのはあの配当、
うん
うん、まあ、株主優待とかもね、はい、ありますけれども、あの上がった下がったってこれは私はあの投資じゃなくて投機、機会に投じるっていうふうに見る、うん、
はい、
安く買って高く売るって、投資ってそうじゃないよって、
はい、
うん、この自分のお金をもう経済活動に使ってもらって、
はい、
そのリターンとして、うん、こう使ってもらった企業からリターンをもらう、まあ、それがもう配当であり、
はい、
でそこは企業が大きくなることによっておのずと株価が上がっていく、
うん、
これが育つって、
はい、はい、
いうことなので、そういったしっかりとあの 預けた財産を活用していい事業をしてもらって配当としてのリターンが、
うん、
でしっかりと企業が成長していくって、
うん、
そういったところをあのお客様にちゃんと提案していくって、
うん、
で、あのただお客様によってはあの売った買った刺激があって、うん、あの、うん、そういったことしたいお客様もいらっしゃる、うん、それが楽しみだっていう、
はい、
お客さんも実際に本当にたくさんいらっしゃるん で、うん、でそういったお客様には、うん、こう売り時買い時でやっていただいて増やしていく、
うんうん、
だからそのあたりが本当にお客さんのニーズ、うん、求めるものによって、うん、ちゃんとそれに合わせてっていうことを、
うん、
あのしていくって感じ。
なるほどね、うん、あのその商品の中ではその新証券坂本さんならではの商品みたいなっていうのは何かあるんでしょうかね。
あの特に、うん、あのならではっていうことにやってませんで、
はい、
うん、あの実は金融機関って基本的には同じ商品を、
はい、
それぞれの、まあ、我々証券会社で言えば証券会社ほぼ売ってる、はい、例えば株式ってならではってないですね、
う
ん、
そうですね、
取引所に上場されてるものをみんなで売ったり買ったりしてるって、
うん、
であと選別する上ではあの投資信託とかっていう商品ありますけれども、はい、これ世の中にも本当にいっぱいあって、
うん、
例えばあのネット証券とかって、
はい、
インターネットで取引やる専業の証券会社さんとかは、その商品いっぱい並べてるんですよね、うん、で選んでください、好きなの選んでくださいっていうことなんですけれども、はい、投資家からするとそんなにいっぱい並べられて同じようなものがいっぱいある中で、
うん、
どうやって選ぶのって、
はい、
私は、ま、迷うと思うんです、うん、でやっぱり物を買うっていうのはあんまり種類たくさん並べたらダメですよね。
確かに購
買意欲って
そうです、よく何買っていいか分からない、
7種類8種類ぐらいまで並べると購買意欲が高まるんだけど、それ以上増えると逆に下がっていく、
あ、
こんなにいっぱいあるのでよく分からないから買うのは予想みたいな世界になっていくので、
心理学の実験でも証明されてるらしいんですけど、
ね、そうですよね、なのであのうちの会社はそういったいっぱいある中から、うん、これは確実に成長しますよと、
うんうん、
いい商品ですよって自信を持って、うん、あのご提案できる商品厳選して取り扱おうっていうふうに言っています、
はい、
うん、山崎さんには来週もまたご登場いただきます、うん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はゲストに株式会社新証券坂本代表取締役社長の山崎仁さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、あの新証券坂本というネーミングとキャラクターの坂本真君で、うん、もうてっきり新しい証券会社かと思いきや、
うんうんうん、
実は120年の歴史があるというのも驚きでしたけれども、はい、そのお客様の信頼を倍増するためにいろいろな意味のその信を大切に努力なさっていることがよく分かりました、
はい、
三谷さんいかがでしたか。
はい、あのインターネット証券会社も流行して、
うん、
家にいながら口座が作れたり、
はい、
取引できたりするのも当たり前になった今、うん、それと同じ土俵では戦わないことで、うん、信頼倍増戦略に舵を切られております、
はい、
ネット証券の台頭で何が起きたかっていうと、いろいろあると思うんですけども、一つの見方としては手持ち資産のうちどれだけ投資に回すかも自分だけで決めて、
はい、
何にどれだけ投資するかも自分で選んで、
うん、
価格の変動する理由とか要因の振り返りなんかも自分だけで考えてと、なんかすごく孤独な資産運用をしてる人も増えちゃったんだと思うんですよね、で投資って確かに最後は自己責任のものなのかもしれませんけれども、資産運用って孤独なものじゃなくてもいいし、守ること育てること、その道のりを隣で一緒に歩いてくれる人がいることの心強さを改めて感じました、うん、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社新証券坂本代表取締役社長の山崎仁さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。